まあ、いろいろなそういう研究をなさっていることが、地域にこう還元されて、改善されていくような方向にもあると思うんですけども、今、あれですね、避難所も、まあ、最初は、まあ、木の幹のままで逃げて来られた方々も、だんだんと、段ボールでお部屋のように区切ったり、物を入れるものを作っていったりという、あのあたりのなんて生命力っていうのは、逆に言うと立ち直る力っていうのもすごいんだなと思う時がありますけど、どうでしたか？
そうですね、確かにそう思います。で、確かにその、まあ、そうですね、仮設住宅を、はい、まあ、先ほど言ったように、まあ、実際の避難地で保護させていただいたんですけども、確かにその自分たちであるものを、まあ、例えば木材作ってベンチを作ったりとか、そのそういったことを、まあ、自分から率先してやられているという方もいましたので、はい、まあ、それはたまたま男性のケースだったんですけども、その男性というのはやっぱりそういった何か地、その仮設住宅の、まあ、そういった住宅地の中で何かできないんじゃないか、はい、できることを探してということでやってたようなケースもありますし、
そういう方もいらっしゃれば、なかなかやっぱり避難所は嫌なんだと、元いた家に住めるんだったら住みたいと戻ってしまわれる方も実はいらしたそうですね。
そうですね、やっぱりその中、やっぱりそうですね、まあ、仮設住宅にやっぱ馴染めなくて、まあ、戻ってしまった、被害があったんだけども、それをまあ考慮しても、やっぱり仮設住宅よりもやっぱりその自分の家の方がいいという人もやっぱりいますので、それで一旦そこに戻ってしまったといった、そういったケースも、聞いています。
個々にそれぞれの事情を抱えていらっしゃる方々に、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかって部外者が言うのは何なんですけれども、地域と防災ということを考えたときには、どういうふうに避難する、あるいは、避難生活を潤滑にする、そしてなんとか望むような暮らしに行くために何が必要なんですかね。
そうですね、やっぱり事前にその防災について、まあ、事前に学習しておくということですね。先ほど見たように、はい、まあ、どういった避難ルート、まあ、避難経路を取ればいいかとか、はい、あるいは避難所でどういった暮らしが考えられるのか、その時にその個人個人がどういった役割を負うべきなのか、
はい、
そういったことをやっぱり事前に想定しておくということがやっぱり大事なので、そういった例えば先ほど言った避難経路の話ですよね、
はい、
そういったものは例えば、まあ、函館市の方からハザードマップとか出てますので、そういったものを見ながらやっぱりご家庭の中で、まあ、事前にこの経路を取りましょうって取った方がいいんですよ。それを確認しておくことはやっぱり重要かなと思います。
そうすると対岸の火事ではなくて、もし自分たちがそうなった時にはどうしようか、でどういうふうな可能性があるのか、もし避難所に行った場合にはどうしようかとか、そういうことのこうなんて言うんでしょう、シミュレーションというか、まあ、家族がいれば家族同士で考える、地域だったら地域でそういうことをディスカッションする、そういうことも大事ということですかね。
そうですね、特に、さっきまあ言ったんですけども、まあ、大きな地震が起きた直後というのは、はい、やっぱりその防災意識が高くて、まあ、防災行動について考える機会って多いんですけども、やっぱり、その、時間が経ってしまうと、そういった意識自体も薄れてしまうので、やっぱり定期的なそういった学習ですね。はい、まあ、それは、まあ、職場でもあるし、まあ、ご家庭の場でもありますけども、そういった、その学習の場、防災に関する学習の場というのはやっぱ定期的に、まあ、作っていってほしいなというふうに思います。
はい、高専も、先生方はじめ職員の方々、それから、学生さんたち、しかも外国からの留学生さんたちもいて、大変な大所帯ですけども、もし何かがあった時のためにという、そういう防災訓練ですとか、防災教育っていうのはなされているんですか？
そうですね。高専でも防災訓練というのを行ってますので、はい、まあ、それが十分か不十分かというのは私の中でちょっとなかなか言える言えないんですけども、
まあ地域地域でそれぞれ特性があると思うんですが、せっかく地域とその防災ということをテーマにしてらっしゃるので、この函館道南函館の地域と産業とそれから特性を踏まえた防災ということに関して、長谷先生の方から何かご提案があれば、アドバイスがあれば最後にお願いします。
そうですね、地域の中での防災ですよね。先ほど言ったように、まあ まあ、例えばご家庭でも、はい、まあ、地域のコミュニティでも、やっぱりそれぞれの中で、やっぱり防災について考えて、さっきも繰り返しになりますけども、はい、特に避難の話ですよね。
避難、
で、どのように避難したらいいのか、はい、で、あるいはその津波が来る、まあ、津波予想というのが立てられてますので、そういった、その場所で、どれぐらいの津波が来るの、来るのか、はい、まあ、深さですよね。そういったことを知ってもらうということは、やっぱり重要かなと。まあ、事前にその辺の、データというのが、まあ、そういった結果というのが出てますので、
はい、
そういったものに関しては、まあ、インターネット等で、公開されてますので、はい、ぜひそういったものをご活用いただきつつ、はい、まあ、防災について、まあ、改めて、どうすればいいかということを考えていただきたいというふうに思います。
本当ですね。何もないに越したことはないわけですけれども、何か起きてからではなくて、起きる前にある程度、イメージをきちっと持っておく、あるいは、意思の疎通をしておくということは、大事なのですね。
そうですね。やっぱり個人で思ってても、はい、それぞれやっぱりね、個人と個人では、やっぱ考えていることは違いますので、
はい、
今例えば一つの世帯では考えていることは一緒でも、例えば地域のコミュニティの中でやっぱり考えていることはバラバラで、
はい、
ということもやっぱりありますので、特にその一つのコミュニティの中でその防災のことについてよく勉強している人が言うと、それがいい波及効果になることもありますので、
はい、
まあ他人任せにしないとやっぱり一人一人考えてほしいなというのは思います。
誰かがやってくれるだろうではなくて、まず自分たちから、家族から、地域から、そしてこのエリアからということになるわけですね。はい。備えあれば憂いなしです。いろいろな備えをしながら新年をお迎えいただければと思います。今年最後の高専宝探し花咲く町の技術者たちは、函館工業高等専門学校の、社会基盤工学科助教の永家忠先生にお話をお伺いしました。心して新年を迎えるようにいたします。先生も良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。